皆さんこんにちは。この番組は本気で結婚したいあなたを応援するラジオ番組です。恋愛や婚活、結婚にまつわる内容をダイアリー結婚相談所の2人がざっくばらんにお話しします。パーソナリティのふみふみです。最近新しい毛玉取り機を買いまして、快適な毛玉取りライフを送っております。皆さん毛玉取り機お持ちですか？これね、絶対一つ持っておいた方がいいです。あのセーターはもちろんなんですけど、あのスウェットとか綿の下着なんかもちょっと毛玉できる時ってあると思うんですけど、やっぱり毛玉があるっていうだけでちゃんとお洗濯して全然不潔じゃないのに、なぜか清潔感に欠けちゃうっていう現象が起きるんですね。あと意外に見落としがちなのが靴下、こちらも毛玉できてますよね。あとタイツ、これも毛玉取り機でうまく取ってあげるだけで清潔感キープできますんで、婚活中の方に限りませんが、必ずね、毛玉、あのちっちゃいただの毛の集まり、まあ、毛の集まりってなんとなく不潔な感じしますけど、どんな毛であれ、ただまあちょっとね、毛玉に気をつけて過ごしていただければいいなと思います。まあ2,000円ぐらい払えばいい感じの買えるので、ぜひ毛玉取り機お持ちでない方は一つご家庭にあってもいいかと思っております。はい、というわけで今回のテーマは婚活中の SNS の使い方についてという内容でお送りしたいと思います。まず私が一番気をつけていただきたいなと思っているところは、自分の SNS の発信ですね。これは結構見られます。私は婚活に限らず、新しく出会った方がいると一旦名前で検索するんですね。 Facebook、Twitter、Instagram、その3つは必ずチェックします。それで別に婚活中じゃなければこういうこと書く人なんだなで終わりなんですけど、婚活中に出会った人の Facebook なんかを調べて変なこと書いてあったら、そこで一発で交際終了になりますね。まあ変なことって何かなっていろいろまあそれぞれあると思うんですけど、まあよくあるのは、なぜか毎回自分の自撮りばっかり上げてる人とか、ツイッターだったらいいねが偏った思想だったりとか、あとちょっとエッチな投稿にばっかりいいねしてるとか、まあそういうのはね、やめた方がいいですね。 SNS って案外自分の中身がさらけ出されてしまうので、これが誰に見られても恥ずかしい内容じゃないのかなっていうのを気にしてやっぱり投稿した方がいいです。案外ね、実名じゃなくてもバレたりします。婚活中に SNS の使い方を間違っちゃった人、今日のデートこういうとこ行った、あれ食べた、おごってくれなかったとか、例えばですね、そういうこと書いちゃうとまあバレますよね。で、あ、こういうこと SNS に書いちゃう人なんだみたいな感じになって交際終了になることが多いので、自分の発信っていうのは本当に気をつけた方がいいです。はい。で、あえて SNS を見られる前提で婚活するっていうのもありですね。それを逆手に取ったやり方なんですけど、例えば女性だったら自分の自撮りを載せてもちょっといいかなと思うんですよね。なんか可愛い感じの。ただ男性の自撮りっていうのは本当にみんな嫌がりますよね。なんかどんなイケメンでも、あ、自撮り載せちゃうんだみたいな雰囲気になるんでしょ、なぜか。なので芸能人とか以外はやめた方がいいと思ってます。それで効果的な SNS の使い方っていうのがあるとすれば、例えばインスタグラムなんかに自分の趣味の内容を上げる、しかもポジティブに楽しそうに上げるってことですね。これはですね、同じ趣味の人が見つかりやすくなります。さらに婚活中出会った後に見つけてもらった場合、あ、この人こんな趣味やってるんだ、楽しそうだな、自分もこの趣味好きなんだよね、気が合いそうだなとか、そういう感じで、あの、いい感じに自己開示みたいなのができるんですね。そうなると言葉で喋るよりインスタとかのその投稿の内容で相手に伝わることが多くて共感してもらえることが多いと、これはね、結構有効的な使い方ですね。 さらに例えば自分料理が大好きだから同じように料理が大好きな人と出会いたいとか、自分の料理で相手を喜ばせたい、自分と結婚したら毎日こんな料理食べられるよみたいな感じでアピールしたい、例えばそういう場合は美味しそうに作った料理を載せていく、これもかなり効果的ですね。やっぱり男女ともにお料理上手ってかなり今の婚活でもポイント高いと思います。これねベタですけどおすすめです。必ず人に見られているぞっていう意識を持って投稿することが大事です。本当に誰に見られるか分かりませんからね。愚痴や文句っていうのは書きたくなりますけど、日記に書きましょう。その方がいいです。ツイッターに愚痴や婚活でうまくいってないなんていう内容を書くとものすごく反応されるんですね。それで認めてもらったような気持ちになったりするんですけど、そしたらどんどん愚痴ばっかり書く自分のアカウントができますよね。そしたらそのうまくいってない婚活を見たい人とか、周りから文句言いたい人、そんなんだから結婚できないんだよとか言いたい人がどんどん集まっていって、なんか悪循環ですね。なので愚痴は言ってもいいです。でも本当にあなたの婚活に向き合ってくれる信頼できる人だけに言った方がいいですね。なのでそういう時に一番頼ってほしいのがカウンセラーとか仲人、そういう存在の人に話を聞いてもらって、わけのわからない無責任なこと言う人の意見を取り入れるとあんまり婚活うまくいかないと思います。なのでそこは気をつけていった方がいいと思います。はい。でここまでは自分が発信する方でしたけど、次ですね、 SNS を見すぎてやまない、こちらが大事ですね。特に Twitter ですね。あ、X か。X なんかでは婚活に関するネガティブな情報とっても多いですね。見てていいことってありますか？ないと思います。なので、自分が婚活中はあんまり X なんかを見て時間を潰さない方がいいです。それを見てる暇があれば本を読んだりした方がよっぽどいいですね。まあ私もね、ツイッターやってるので投稿見てほしいなと思ってはいるんですが、なので私はあんまりね、見た人が嫌な気分にならない投稿にしたいなとは思ってます。毎回ね、そうできてるかわからないんですが、見たらネガティブな気持ちになっちゃう投稿っていろいろあると思うんですけど、すごくね、嫌な人に会った、こんな男最低だ、こんな女だから独身なんだよとかね、そういうなんか攻撃的な嫌な投稿もあれば、逆に私の旦那さんはハイスペでお金持ちでもう愛されてみたいな、そういうのを見て、はあ、自分はなんでこんな寂しいんだよっていう感じでへこむ人もいると思うんですよね。なので自分が見てテンション下がっちゃうっていう投稿は見ない方がいいです。見なければないのと一緒ですから。自分がポジティブにいられる状態で婚活をする、これしかね、モチベーションを保ってできることってないと思うんですよね。とにかくマイペース、自分の足で自分のテンポで歩く、これがコツなので、あんまり周りのね、あの情報に振り回されないようにしてほしいと思います。私自身もですね、そんなにメンタル強くないので見たくない投稿はとことん見ません。例えばですけど、海外に住んでた時は日本の美味しいお料理、お寿司やラーメン、焼肉なんかを、そんな美味しそうな食事の写真ばっかりアップするアカウントは全部ブロックしてました。もうね、見るとなんか食べたいってなって苦しくなってくるので、仲いい友人だったとしてもそういう投稿ばっかりする人っていうのはブロックしてましたね。やっぱりね、日々の小さなストレスっていうのが積み重なって、どんどんどんどんみんな苦しくなっていくので、そういうプチストレスっていうものを徹底的に自分の目の前から排除していくようにした方が、ご機嫌で楽しい婚活できるんじゃないかなと思います。はい。あともう一つですね、婚活中のネガティブな情報もあれなんですけど、結婚後の愚痴みたいなアカウントもたくさんあるんですよね。まあそれも幸せな結婚のイメージができなくなっちゃうので、見ないようにした方がいいですね。あとネガティブな情報じゃないように見える SNS の情報ってありますよね。例えば 婚活カウンセラーやナコードさんのアカウントで、こんな相手なら幸せになれる、何選みたいな感じで、1、何々、2、何々、3、何々みたいな書いてあって、こういう相手と出会えばあなたは幸せになれますよみたいな投稿もあると思うんですけど、あれも参考にすればいいと思うんですけど、信じすぎると難しいですよね。その何選みたいなのに完全に当てはまる人はいないですから。私もよく見てたんですけど、こういう男性があなたを絶対幸せにしてくれる、何選みたいなの見てたんですけど、あ、夫当てはまらないなみたいな感じで。それでも当てはまらなくても夫と暮らして楽しいですから、私は、うん、だからそれは一般的な幸せになれるお相手っていうことで書いてくださってるんだと思いますが、それが自分の幸せに完全に当てはまるかどうかはまた別の話なので、やっぱりそういうのにも左右されすぎない方がいいですね。うん、幸せになれるお相手何選とか、こんな相手は絶対ダメ何選とかね、まあ分かりやすくてすごくね拡散されやすい投稿なんですけど、相手を選ぶときにそういう投稿だけを参考にしてしまうのは良くないですね。自分にとって何が大切なのかっていうのが分かんなくなってしまいます。私は会員さんと一つだけまず絶対譲れない条件っていうのは決めましょうかっていう話をしてるんですね。やっぱりあれもこれもそれもどれもって自分の希望通りのお相手に会うのはすごく難しいです。ただ一つっていうのを選べば、それは揺るぎないものであれば、他のところでちょっと理想通りじゃないかなっていうお相手だったとしても、自分のお相手に対しての納得感っていうのが出てきます。なので SNS でこういう人だと幸せになれるよっていう風にばっかり書いてあるの読んでもいいんですけど、まずその以前に周りに影響されない自分の大事にしたい条件っていうのを考えた方がいいです。これ聞き終わった後、皆さん自分が本当に譲れない条件一つだけあげるとすれば何かなって考えてみたらいいと思います。はい。でもう一つ SNS を使うときに気をつけてほしいことは、パートナーには友達申請しない方がいいと思います。これは皆さんそれぞれなのでどっちでもいいとは思うんですが、うちはですね、夫と何一つつながってません。人によると思うんですけど、やっぱ自分のパーソナルスペースっていうのは結婚後も守りたい人っていると思うんですよね。なのでお互い全てを見せ合うよりかは、少し秘密な部分、言いたくないこともやっぱりあると思うんですよね、いくら配偶者とはいえ。なのでそういうお互いのパーソナルなところは大切にしたままいた方が結構平和にいけると思うので、ここは私は個人的にはおすすめしてます。というわけでここまで話してきましたが、現代ならではの悩みの種でもある SNS ですね、こちらはぜひうまく使って婚活中も楽しく過ごせるようにしていただけたらいいかなと思います。はい、今日はここまで。お付き合いありがとうございました。次回もお楽しみに。さよなら。